はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は、ディア・エヴァン・ハンセンについて話したいと思います。この映画は2021年制作のアメリカ映画で138分です。現代もディア・エヴァン・ハンセンです。監督がスティーブン・チョボウスキー。で、脚本がスティーブン・レベンソンさんです。で、楽曲に、ベンジ・パセックとジャスティン・ポールという二人の方がやっていて、この、まあ、二人が、舞台の時からの楽曲を提供しているという。
もともと舞台で、このディア・エヴァン・ハンセンという作品があって、まあ、それの映画化というか、
はい、
ことですね。はい。はい、
映画 .com の説明を今の繰り返しなんですけど、トニー賞で6部門を受賞し、グラミー賞、エミー賞にも輝いたブロードウェイミュージカルを映画化。
うん、
まぁ、ちょっと読むと、監督をワンダー、君は太陽のスティーブン・チョボウスキーが務め、ミュージカル楽曲をララランド、グレース・デス・ショーマン、アラジンなどで、大ヒットミュージカル、アラジンなど、大ヒットミュージカル映画に携わってきた、ベンジ・パセック&ジャスティン・ポールが担当。ということです、うん。じゃあ僕から感想を言いたいんですけども。
はい、お願いします。
まあ、あんまりですね。いや、一言で言ったらですよ。
うん。
トータルとしては。
はい。まずはちなみにあれですよね。ミュージカル系の映画あんまりですもんね、いつも。
あ、そうっすか、ね。
そんなことなかった。
ミッド、あ、なんだっけ、
インザハイツとか。
インザハイツも、見物だって言ってました。いや、あ、そうですね。でも、インズハイツの時は、うん、あれは良かったけど、なんかある一点が気にならなくなってしまったっていう、女性のその、
はいはいはい、
下ネタの話みたいな、
うん。あ、そうでしたね。
ところが気になったっていうことを言ったと思うんですけど、うん、まあ、うん、そんなに嫌ではなかったんですけど、
うん、
で僕でもクリエイトスショーも好きですよ。
あ、そうか。すいません。
いや、いいんすけどね。
偏見でした。
いやいや、でもまあちょっと、苦手ではあるかもしれないです。
はいはい。
まず、そのミュージカル映画で苦手なところは、
うん、
歌は今回は素晴らしかったと思うんですよ。楽曲もすごい良かったと思うんですけど、うんうん、いや、これ言ったら元も子もないんですけど、
うん、
長くなるじゃないですか。
長くなる。
歌で表現するから感情とかを、
うん。
例えば10秒で説明できるところを、3分ぐらいで歌で話す。
うん、ああ、まあまあまあ。
だから多分長くなってくると思う。
確かに。うん。
インザハイツも長かったですし、
うんうん、
今回も138分ありますし、いや、それ言ったらミュージカル映画じゃねえじゃんって思うから、それは言ったことは起こらないですけど、いや、僕はミュージカル映画って、やっぱ、話の内容に比べて長くなる映画だって。
あ、まあ、確かにそうですね。
思うんですよ、
うん。難しいですね、それはね。
はい。
うん、
だから、いや、まあいいんすけどね。いや、それはそうなんですけど、
うん、
なんか、繰り返すじゃないですか、同じことを。
うんうんうん。
当たりますけど、歌だから、
はい、
A メロ、B メロみたいな感じで、
ね、
歌詞が繰り返されるから、
うん、
いや、もうそれ分かったし、みたいなところもある。これも、元も子もないし、まあ、ちょっと怒られると思うんですけど、はいはい、だからそういう感じ、ちょっと苦手っていうのはあるかも。
あ、なるほど。
しんないです。でも、まあ、ミュージカル映画は、その、いい点もあると思ってて、
うん、
逆に言えばその、普通なら表現できないぐらいのレベルの心理描写を歌で表現できるっていうのがあると思うんですよね。
そういうことですよね。うん。
だから、ちょっと小説に近いというか。
ああ。
小説はだって映像よりも、ね、個人の心理を描写してるわけで。
そういうことですね。うん。
はい。そこは、まあ、ミュージカル映画の利点というか、なんて言ったら、得意なところというか、
はいはいはい。
ではあると思うんですけど。うん、で、まあ、さっき言ったみたいに、だから、歌は本当良かったし、
うん、
主人公の歌もそうですけど、
うん、
まあ、ベン・プラットさんの。
はい。
だそのジュリアン・ムーアとか他の人たちの歌声も、すごい素晴らしかったので、
うんうん、
そこはもう全く問題はなくて。僕はちょっと、あんまりだなと思ったのは、
はい。
その、ストーリーと、ストーリー展開が、ちょっといまいちだなと思ってて、
うんうん、ああ。
でも僕見た回で周りめっちゃ泣いてたんで、
うん、
まあちょっと僕が感じただけで、周りの人は多分、これ聞いてる人は多分結構好きで聞いてくれてると思うんで、 ちょっと聞き流してほしいんですけど、
うん、
こんなやつ、考えないやつもいるなぐらいで思ってほしいんですけど、
はい。どうぞ。
その、まず、ストーリーが結構ありきたりだなと思ってて。
ああ、うん。
まず、その、構成として三幕構成、バリバリ三幕構成で、
まあ、
起承転結と言ってもいいですけど、
うん。
まあ、それもともとその、舞台が、元なので、
うん、はい、
すごいオーソドックスなものになってしまっているのかなと。
うんうんうん、
例えば、その、今回に関して言えば、嘘をつくまでが、まあ、起承転結であればキーである。
うんうん、
三幕構成で言って一幕目で、で、嘘がバレる前後ぐらいまでが、二幕目。
うん、
で、それ終わって三幕目って感じじゃないですか。
うん、はい
はい、そこに明確なものがあって、しかもその、二幕目の最後は、三幕目で落ちるために、彼女とめちゃくちゃうまくいくシーンが入ってて、
うん、
その落差を演出してて、
うん、
で、よく、ハリウッド映画とかっていうか、まあその脚本の基本として、その、主人公がいて、
うん、
まあ敵対するものがいて、まあだから今回で言えば、まあ死んだコナーかもしれないですし、
うんうん、
マーフィー一家かもしれないけど、
うんうん、
まああと嘘っていうことも敵になるかもしれないですけど、主人公と敵対するものと、あと、狂言回しみたいな、インド系の彼。
友達っていうかね。
友達。がいたりとか、まあ、あとメンターが、まあ、ジリアン・ムーアが演じるお母さんであったりとか、
うんうんうん、
まあ、彼女かもしれないですし、
はいはい、
ケイトリン・デーバー演じるゾーイか、
うんうん。
っていう、だからそのキャラクター配置も結構オーソドックスで、
なるほど。
そこについてあんまりなんか、新鮮味がないというか、
うん、
で、あとよくある、嘘を、まあ自分はその何気ないと思ってた嘘がどんどん大きくなっていって、
うん、
取り返しがつかなくなって、
うんうん、
で、それを嘘を告白して終わるっていうのも結構あるじゃないですか。
はい。
今回はそのシリアスな話ですけど、
うん、
コメディ系だとかなりあると思うんですね。まあアンジャッシュのネタとかマジそうじゃないですか。
まあそうです。
まあだから、その点もあんま、それをシリアスに入れてるっていうところは、ちょっとは目新しいかもしれないですけど、
うんうんうん、
でもあんまり、まあよくある話だなっていう気もしてしまったんですね。
はいはいはい。
で、あとはこれがもともと舞台であるから、こその理由かもしれないですけど、そのキャラクターの、なんて言ったらいいかな、反応、
うん、
物事が起きた時の反応が結構ありきたりな感じが して、
お
ありきたりというかそうかっていう、
お
なんか息子が、自殺してた時のお母さんの反応とか。
うん、ああ、なるほど、
うんうんうん。あとその、エヴァン・ハンセンがみんなの前で追悼のスピーチをした時の、
うん、
そのマーフィー家族の反応とか、
うんう
ん、あとはその、クラウドファンディングの時のマーフィー家の反応とか、
うんうんうん、
僕はそうなの、そうかなっていう思ってしまうような、まあそれはもちろんそういう人もいるんでしょうけど、自分の息子が死んだ場合にそういう反応を取るかなっていうふうに首をかしげてしまうようなところも結構あって、
うんうん
うん、舞台ってやっぱ生なんで、
うん、
説得力が出てくると思うんですね、
はい、
少々違っても、
はいはい、
違うっていうか意見が違ってもやっぱ圧があるから、
うんうんうん、
こういい意味で騙されてしまう、
はいはい、
ところあると思うんですけど、やっぱ映画ってそこら辺冷静に見てしまうんで、
うん、
なんか腹が目立つっていうか、
うーん
なのかなってちょっと思ったりとか。
なるほど、うん、
で、まあ、そうですね。あとはその、ありきたりだっていうところと、あ、そうそう。あと、彼が嘘をついてしまう、
うん、
一連の下りとか、そこら辺も含めて、その精神疾患である、うつとか、そういうところがあって、はいはい、まあ、それも含めて、その、対人関係に苦手だったりとかっていうことで、うんうん、まあ、嘘をついてしまうと思うんですけど、その、もともとどういう症状だったか、こっちはよくわからないんで、
あ、
ね、なんかあんまり、うんうん、病気っぽく見えないというか、
うんうん、
普通の人っぽく思ったんですね、うん、僕は。だから、なんか、まあ、それは最後にネタバレ、これネタバレになりますけど、
うん、
最後その自殺、本当に自殺し、未遂してたっていうことがわかるから、うんうんうん、まあ、本当にこう深刻なんでしょうけど、
うん、
深刻さはあまり描かれてない。
そうですね。ちょっと足りなかった気がしますね、そこはね。うん、
はい。あとそのミュージカルっていう点と、打つっていう点が、ちょっと相反しているというか。
ああ
まあ、ミュージカルってやっぱ、陽の部分が結構出るわけじゃないですか。そうですね。歌ってやっぱ陽だと思うんですよね。うん、どんなだけ深刻な歌を歌ってても。
うん。
あまりに深刻だとやっぱ、歌うこともできない。
まあまあ、普通そうですよね。うん。
だからそこがちょっと表現するの難しいのかなと
思って。なるほど。うん、
だからそこが伝わってこないから、なんか嘘、なんかそう、なんて言ったらいいかな。普通の人が嘘ついて、なんか、まあ彼はその、もちろんお母さんとか、マーフィー家族のために、
うんうん、
初めは嘘ついてあげたと思うんですけど、
うんうん、
それ一個の嘘は、ちょっともう感化できない状況でもあるし、
ちょっとね、
やりすぎだろっていうところが出てくるから、なんかその部分が、その疾患の部分が弱いっていう、精神疾患の部分が弱いっていうのは、ちょっと良くないんじゃないかなっていうふうに、
うん。
で、あとは、その、初めはその、嘘をついたっていうことは、マーフィー家族、特にシンシアっていうお母さんのためにやったことだと思うんですけど、
うんうん、
目的が途中で変わってくるじゃないですか。
うんうんうん、
でもその心変わり、心の移り変わりっていうのがちょっと僕は弱い気がしたんですね。
うんうんうん、
だからあの家族に一員になりたいって最終的に、まあ、告白するじゃないですか、はいはい。なりたかったんだよ僕はみたいな、
うんうん。
でもそこにそんなになんか惹かれてるのが、もうあの、告白をするちょっと前ぐらいからそれが出てきただけで、
うんうん、
なんか、あんまりなんか、その心変わりの部分っていうのが、いきなり唐突な感じが僕はちょっとしてしまって、
うんうんうん、
だからもうちょっとそこの演出必要だったんじゃないかなと。
はいはいはい。
だったらもうそれがあれば、なんかまあ初めは嘘だったけど、
うん、
こっちに惹かれすぎて、もう、逆にもうちょっと悪意があるけど、
うん
もう絶対バレないようにしてやれ、みたいな。まあ、そこまで悪意があるかどうかわかんないけど、うんうんうん、まあ、バレたくないっていう気持ちになってきたみたいなのが伝わってきたんじゃないかなと思ったんですけどね。はいはいはい、まあ、でも、僕以外の人はそういうふうに感じたのかもしれないので、
うんうんうん、
僕のその理解力のなさなのかもしれないんですけど、うん、僕はちょっとそう、こう、弱いなと思った、うんうん。で、あとはその、これは別にもう、作品の感想っていうよりも、
はい。
細かい点ばっかりになるんですけど、
はい、
まあ、そのエイミー・アダムスとか、あの、なんだっけ、アラナっていう役いたじゃないですか、
はい、うん。
学級委員長みたいな。
そうですね、優秀な子っていう感じですよね。
はい、
リーダー的な存在というか、うんうん、前に、人の前に立っている感じのね。はい、
で彼女、まあ特にその、エイミー・アダムス演じるシンシアっていう役はなんかこう、今の、なんていうか、現代人は、まあ、体現したような、具現化したような人間かなっていう気がして。
お
いや、なんかいろんなことに手を出すけど。
ああ、
いや、まあそういう人ばっかりじゃないですけど、
は
い、もちろん。
うんう
んまあ、SNS を体現したというか。
なるほど。うん、
まあ、アラナもちょっと僕はそう思ってるんですけど。
ほうほうほうほう。
そこがちょっと面白い設定だな、というふうには。
うん、うん、うん、うん。
表層というか。
はい、はい、はい。
なんか、クラウドファンディングに行ってしまう部分、
うんうん、
もうなんかその、現代っぽいなっていうか、
うんうんうんうん、
本来なら、まあ、この絵、ちょっとネタバレになるからあんま言えないですけど、空白っていう映画があったと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、あれにも通じる話だとは思うんですけど、
はいはい、
だから、個人を思うっていうのは、やっぱりその人のことを理解する。ことが一番だと思うんですよね、
うんうん。
で、今回のこのクラウドファンディングは、まあもともと嘘だから全く問題以外なんですけど、
うん、
もし本当にあの果樹園が、あの人の思い出の場所だとしても、
うん、
彼が欲しいって言わない限りは、
うん、
勝手な推測で勝手なこの思い込みというか、
うんうん、
自己満足でしかないじゃないですか、
ね。はいはい。
遺書でもないのに。
うん、
だからやっぱりそれそうじゃなくて、やっぱ彼が何が好きだったのかっていうことを、一緒に学んであげるっていうことが、追悼するってことなんじゃないかなって僕は思ったので。
うんうん、
まあ最後のか、あの、だから、主人公の行動っていうのは僕はすごい良かったし、
あの、うんうんうん、
映像をみんなに送ったっていうのはもう、はい、あそこちょっと泣きそうになったんですけど。はいう
ん、本読んだりとかですよね、はい、あとね。うんうんうん、あれが正しいというか、
うん、
本来の向き合い方かなっていうのは思いますね。
だからあそこが最後つけたじゃないな。話の最後にあったっていうのはすごい、うん、すごい良かったし。
ああ、なるほど。
うん、だ今までのその、むしろ、クラウドファンディングとかああいうツイートの仕方っていうのが、
うん、
いかに間違っているかっていうことを、まあ、表しているというか。
はいはい。
まあだから、SNS の具現化って言いましたけど、うん、まあそういう人たちに対する批判でもあるのかなっていうふうに思ったんですけど、はい。だからそこはすごい良かったと思います。
うんうんうんうん、
で、あとはまあ、なんだろうな。タコチューズデーって調べたら、
はは。
アメリカでなんか本当にあるらしくて。
それどこで出てきました
っけ？え？あの、お母さん。
ほうほう。
エヴァン・ハンセンと、ジュリアン・ムーラーが、なんかタコチューズデーしましょうみたいな。
なんか約束してたけどみたいな話ですね、うん。はいはいはい。ありましたね。うん。
なんか、メキシコで始まった火曜日はタコスの日っていう慣習があるらしくて。
うん、あ、そう、タコスね。タコスですね。うん、
はい。
はいはい。
多分語呂なんですかね。
うん。
タコスチューズデー。でもタコスチューズデーがタコチューズデーってあんま語呂いいのかはよくわかんないですけど。
うん、今、タコしか今頭に出てこなくて、タコなんて出てきたかなと思って。タコ焼きなんか食べないしなとか思って。はいはい、タコス、そうですね。タコス出てきましたね。はいはい。すいません。
いやいやいや、もうほんと、どうでもいい話。
うんうんうん、
あとは、あの、お父さん役の人いたじゃないですか。
はい。
ラリー・モーラ。
はい。
ダニー・ピノって人が演じてるんですけど、
うん、
僕、この人どっかで見たことあるなってずっと思って、なんか見たんですね。
ほう
ほうほう。コールドケースっていうドラマがあるんですけど、
あ
アメリカの。その役者さんだってこと、うん、
未解決事件を
捜査する。そうそうそう。
はい、はい。
見たことあります？
ね、見たことあるかもしれないですけどね。で、知ってはいるんで。
あの人だ。久しぶりに見て。
お
いい年の取り方をしてんなって。
なるほど、なるほど。
ちょっと、思ったと。
はいはいはい。
あとはその、アメリカの高校っていう話を言えば、
うん、
13の秘密っていうネットフリックスのドラマがあるんですけど、
はい。
それとちょっと相通ずるというか、
お
それはなんか、あの、主人公、これは全然ネタバレじゃないです。設定なんで言いますけど、はい、まあ、主人公二人いて、
はい。
一人は、あの、ドントブリーズに出てる男の子なんですけど、
ああ。
一作目に。
ほうほうほうほう。
で、もう一人は女の子がいるんですけど、
うん、
その女の子は、まあ、冒頭で自殺したっていうところから始まるんですね。
うん、うん。
で、その女の子は、なんか7本のテープを残したんですよね。あの、カセットテープ、昔の。
うん、うん。
で、そこに声を吹き込んでて、
はい。
なんで私が自殺したかっていう、13個の理由、
うん。
あ、13の理由だ、ごめん。13の理由っていう、を吹き込んでるんですよ。
うん、うん。
まあ、キリストの13が来てるのかもしれないですけど。
ああ、なるほど。
うん。で、それを、その、男の子が死んだ後、その、ツイートの意味を込めてというか、まあ、聞くんですね。
うんうんうん。
で、それで一個ずつ、こう、理由が分かってくるっていうような、
はいはい。
話なんですけど、はいはいはい、それもだから自殺の話で、だからその多分高校、アメリカの高校における問題みたいなのを、うん、あるあるじゃないですけど、そういうのをまあ、集めて作ったような映画なんですね。
ああ。
まあその男女間だったりとか、
はい、
女性の孤立とか、
うんうんうん、
その友達関係の難しさとか、
うーん、
そういうところあるんですけど、でも今、まあちょっとこれ批判になっちゃって申し訳ないですけど、
うんうん、
今作はだ結局その、コナー・マーフィーの自殺の理由っていうのは結局全然わかんない。
そうですね。
のが、
まあほぼわかんない。何も描かれてないぐらいかな。
うん。うんうんうん、のは、ちょっとその、自殺を扱う映画としては残念だなとはちょっと、思ったんですね、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですよね。
うん、多分この映画ではそのアメリカのティーネイジャーの悩みっていうことに対して、
うんうん、
まあ、一つ、回答じゃないけど、
うん、
まあ、示してる映画だとは思うんですね。
はいはい。
で、エヴァン・ハンセンは、まあ、それに対して、こう、いろいろ言うことは、あれにせよ、
うん、
でも、結局、コナー・マーフィーの自殺については、
うん、
ほとんど何も言われないまま、
うん、
話が終わっていったっていうのは、
うん、
いいのかなって、そう思
って。
なんか、出しに使われただけの話になってしまってるから、
うん、
そこはかなり問題なんじゃないかなとは、
なるほど、
うん、思ったという。
はいはいはい。
はい、すいません。そんな、長くなってしまったんですけど、うん、そんな感じです。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。では、お付き合いさんお願いします。
はい。僕は、とても良かったですね。
申し訳ない。
いえいえ。
ごめんなさい。
なんですけど、
はい。
松さんの話をお聞きしてて、
はい。
結構それはちょっと由来できた感じは
ありますね。いやいやいや、由来がなくていいです。
というのは、
はい。
僕は良かったっていうのは、
はい。
まあ良かった点が3つほどあるんですけど、
はい。
やっぱり主には、ミュージカルとして良かったなっていうところなんですよね。
はい。
まあ、何はともあれ、ベン・プラットの歌と演技がすごく良かったのね、
うん、
まず、
うん。
そこが、まあ聞いてて、すごい感動するというか、
うん、
あ、いい歌だなとか、
うん
うん、そういうところがすごく良かったので、まあ全体的な評価が、はい、そこが大きかったのかなっていうところですね。うん、そのミュージカル映画って、まあそもそもミュージカルもあれなんですけど、その、会話からどうやって歌に入っていくかっていうのはやっぱり難しいところだと思うんですけど、この映画に関しては、とてもなんかスムーズに歌から、
うん、
あ、ごめんなさい、会話から歌に入っていく感じ。
そうですね、
シームレスな感じがすごく良くって、
うん、
そこはなんか今まで見たミュージカル映画の中では結構上位に来るというか、
あ、
うまいんじゃないかなっていう自然な感じがすごいしましたね。うん、なんか違和感がないというか。うん、
なんか多分アカペラっぽい感じの歌が多いからかですか。
ああ、なるほど。うん、そうかもしれないですね。
あと彼らの歌唱力がすごい高いからアカペラでも全然いい。
そうですよね。うん、そこがすごいなってまず思いましたね、うん。うん。あとは、まあ他の役の人で言うと、まあゾーイ役の、ケイトリン、デバー。
デバー。
はい、ブックスマートの。好きですよね。なぜわかったんでしょうかっていう感じです。
あれ、ブックスマートの
言い方。言いましたっけ、僕。
はい。
ブックスマートの子が出てるなって思ったんで、可愛いなって思ったんで、よかったですね、はい、そっかね。まあ、あとは、アラナ役のアマンド・ステンバーグも良かったですし、うん、その役どころとしても、実は彼女も同じような悩みを抱えてたみたいなところは、うん、
はい、
まあもしかしたらあるあるなのかもしれないですけど、その優等生に見えるけど、うん、実は、まあ、優等生も悩みを持ってるというか、はい、すごい無理して優等生をやってるみたいなところとか、
うん、
なんか、その、結構みんな、その、抗うつ薬だったりとか、うん、そういう薬を、まあ、日本の、ティーネイジャーよりかは多分、アメリカはもっと、ひどいというか、結構薬を飲んでるのは多いのかなって思う感じの描き方でしたけど、うんうん、日本はそこまでではないかなって気がしますけど、まあ、そういうのが結構日常化してるというか、
うんうん、
当たり前みたいになってるところは、そう、あ、そうなんだっていうのは、ちょっと大変だな、みたいなことを思ったりとかしましたね。
うん、
やっぱり、その自分を演じるというか、その、スクールカーストじゃないですけど、
うん、
自分の立ち位置を守るというか、キャラクターを守るというか、うん、そういうのに努力しているみたいな人たちもやっぱりいるんだなっていうところですよね。そういう人たちの孤独というか生きづらさみたいなのを描いていたのは僕はいいなっていうふうに思いましたね。
うん。
どっちかっていうと僕は中高生の時にそんなことを気にして生きてる人間じゃなかったので
、うん、
だから後で、あ、そういう人たちがいたんだなというか、あ、そういう、まあ、パッと見ね、悩みがなさそうに見える人でも、悩んでたりとか、そういうことはあるんだな、とか、そういうことは、うん、気がつけたというかね、まあ、改めてこういうのを見て、お分かったっていうのは良かったな、っていうふうに思いましたね。
うん、
で、まあ、その生きづらさとか孤独っていう点で言うと、まあ、この映画の全体のテーマと言えるかどうかわかんないですけど、その、そういうのを抱えてる人に寄り添う、寄り添おうというメッセージみたいなところですよね。
うん、
まあ、クラウドファンディングの主な目的みたいなところになってくるかと思うんですけど、
はい、
まあ、確かに、マスさんがおっしゃる通り、その、自殺してしまったそのコナーと、
うん、
クラウドファンディングの関係性って、なんか微妙なところは僕もあるなとは思ったんですね。うん、関係あるかなみたいなところ、
うん、
もし、もちろんそのクラウドファンディングで言ってるメッセージは、それはそれで、いいと思うんですよね。
はい、
いいことだっていうか、
うん、
価値のあるもんだと思うし、
はい、
その、 コナーの事件を通して、その、SNS を通じてですけどね、みんななんかその、うん、そういうのが広がっていって、まあ自分も孤独だったみたいなことを告白したりとかね、
うん、
そういう悩みを僕も抱えてましたみたいなことで、共感を呼ぶみたいなところは、
うん、
まあ話としては、ちょっと現代的でもありますし、いいかなっては思いましたけど、はい、そうですね。コナーを、コナーのことはどうなんだろうっていうのは確かに描かれ方が少ないなっていう、本当にきっかけになってしまっただけな感じは確かにしましたね。うん、で、そういう意味で言うと、その、松さんおっしゃったように SNS の使い方だったりとか、
はい、
今のクラウドファンディングの話だとか、もしかしたらこれ、松さんはそこへ違和感というかね、
うん、
もしかして批判的に描いてるかもしれないなっていうところをおっしゃったんですけど、
はい、
気づかない人は全く気づかないでこれ多分素通りして見終わってるかなっていうのは確かに思いますね、うん、普通にいい話で終わってないかなっていうところですよね、うん、だから僕もちょっと違和感みたいなものは、
うん、
確かにあったんですけど、ごまかされてる感じもしないではないですね、うん、そのまあエヴァン・ハンセンはちゃんとコナーに向き合おうと。まあ、自分がね、うん、嘘をついたことを悔いて、それをやろうとしてたんですけど、他の人たちはどうなのかなっていうところですよね。
うん、
まあ、もともとコナーのことを全然みんな知らなかったっていうところは、
うん、
あるんですけど、
う
ん、だから難しいなっていうところはあるんですけど、うんうん、確かにその辺の描き方がどうなのかな。ちょっと薄かったかもしれないなっていうのはありますね。うんうん、あと、まあ、これは良かった点なんですけど、その、アメリカのハイスクールの描き方みたいなんですけど、うん、まあ、これブックスマートにもちょっと近い部分あるかもしれないですけど、その、エヴァンの唯一の友達と言える感じの、ジャレットという男の子が出てきますけど、うん、
はいはい、
まあ、ゲイなんですよね。
うん、
なんですけど、特に何の説明もなくて、なんか当たり前みたいに描いてる感じが、
はいはい、
まあ、すごく今っぽいなっていうかね、ナチュラルでいいなっていう。うん、なんか、結構面白いキャラクターでもありますし、彼が、
うん。
いや、実はやっぱり友達だと思ってんじゃないかなっていうところとかね。
まあ、
お前なんか友達じゃないよって言ったりするんです
けど。まあ言えるっていう時点で友達です
ね。まあそうですね、うん。その辺の関係性とかすごい良かったなっていう。まあ、なんだけど、エヴァン・ハンセンは、その悩みを抱えててね、自殺するぐらいまで悩んでるんだけど、うん、誰にも言えてなかったっていうところですよね、うん。母親にも言えてなかったし、友達にも悩みを言えなかったみたいなところですよね。うんうん、そこはそこで、なんか、こんだけね、SNS とか普及してるにもかかわらず、そういうところはやっぱり埋められないんだなっていうのはありますね。
うんうん、
で、この映画で僕は気になった点が一個あるとすれば、ちょっと中盤上調に感じたっていうところですかね。
うん。
その、なんだろう。多分嘘をついて、エヴァン・ハンセンが嘘をついて、まあ最初は良かったと思うんですよ。その、
はい、
コナーのお母さんのために嘘をもうつくしかなかったというかね。まあ、あそこは別に責められるところでもないかなとは思うんですけど、しょうがない、うん。ああいう状況でしょうがないだろうなっていうふうに思うし、彼もその人前で話すみたいなことすごいね、苦痛に感じてるか難しい人だったんで、まあ、流されちゃったみたいなね、ところはあると思うんですけど、それはいいとして、問題はその後で、その後の苦悩みたいな、彼の苦悩みたいのがあんまり、描かれてないんじゃないかなっていうのはちょっとあって、うん、そのすごい後悔してるとか、
ね、
なんかすごいいろんなことがうまくいくんだけど、なんか調子乗ってる感じというか、
うん、
そこまでなんか一人で悩むみたいな感じとか、そこの心理描写がちょっと少なかったかなって思って、なんか、うん。あとはなんかその、結構、まあ、それこそミュージカルなので、もともと。松さんさっきおっしゃったように、心情の表現がわかりやすいというか、人たちが多くて、ちょっと、なんだろう、映画的には複雑な心情を描いている感じにはなってなかったのが、 やや冗長に感じた原因かなとはちょっと思いましたけどね。
うん、確かに口に出しちゃって言ってるから、もうそれが正解になるから、
そうですね、
本当は深みがあるかもしれないけど、うんうん、そこが消えちゃうってことですよね。うん、
まあ映画だとやっぱり、特に邦画でよく言うのが、何でも口で説明するみたいなのはやっぱり良くないっていうかね、うん、つまんない映画ですし、で、ほとんど何も説明がなくて、その表情とかね、動作とか、そういうもので表現される映画はやっぱり評価されるというかね、うん、見ていていい映画だなっていうふうに思うわけですから、まあそこはミュージカルと相性はもちろん悪いんですけど、
うん、
その辺ですよね。わかりやすすぎるんですよね、やっぱりね、うん。人々の心理描写みたいなところね。だから、嘘をついて、その、本当は嘘ついちゃったんだけど、こんなに大ごとになってみたいなのって、結構、複雑な心理描写になるはずなんで、
うん、
そこの表現をどうするかっていうところですよね。うん。まあ、難しいんだろうなとは思いましたけども。
うん。
うん、まあ、そんな感じですかね。やっぱり、ベン・プラットの歌に圧倒されたっていう感じで、評価が上がってしまいましたけど、僕は結構。うん、
なんかハリウッドエクスプレスっていうワウワウの番組で、
はい。
リア・エヴァン・ハンセン、まあアメリカでは12ヶ月ぐらい前かな。
うん。
公開されたんですけど、
はいはい。
その時に、ハリウッドエクスプレスやってたんですけど、
うんうん、
ジュリアン・ムーアがインタビューで、彼はもうジーニアスだって言ってて。
おお。
やっぱ、うん。ちょっとそこは楽しみにしてたんですね。
はいはいはい、
どんだけすごいのかなっていう。まあ本当に歌声は、なんかちょっと ビブラートが常に入ってる。
おー、はいはい、
声がすごいなって、うんうん。声もいいですし、
うん。うん。っていうか、そんなちょっと精神疾患みたいな人があそこまで歌えるっていう設定がどうなのかなってな、びっくりしますけどね、うん。
うん。
まあまあそこはね、作り話っちゃ作り話なんですけど。
うん。
うん、そうですね。うん、まあだから、
うん、
本当に歌っているというよりは、まあ、映画的な表現と思えば、うん、
はい、
本当はこういうことを思ってるんだけど、ね、うまく口に出して言えないところを歌にしているというかね。うん、そういう感じで見れば、まあ、納得いくかなとは思いますけど、うんうん。あ、そう。まあ、もう一個良かったのは、はい、まあ、結末、僕はちょっと、どうなるかなと思ったんですけど、まあ、あれはあれでいいかなって思って、うん、要はゾーイとくっつかなかったところ、はい、それぞれの道を、まあ、
難しいですよね。
あんなことがあってはね、難しいだろうなって思いますけど、うん、まあ、そこはそれでいいんじゃないかなっていうふうに僕は、
うんうん。そうですね、僕もそれはそう思いました、
うん。なかなかいい終わり方だなっていうふうに、
うん
うん、爽やかなというかね
、うん、
思いましたね。ただ、やっぱり家族もそうですけど、コナーが大事にしてた、好きだった果樹園をどうのこうのっていうところが、
うん、
本当にお前らコナーのこと分かってんのかみたいなことをちょっと思っちゃいますね。やっぱり本当に現代的な人々というか、うん、ありきたりな人々というか、表面的なという感じはやっぱりしちゃいますよね。
うん
うん、ディア・エヴァン・ハンセンだけは分かってたのかなっていうかね、分かってて欲しいなみたいなところはありますかね。
うんうん、なんか実際問題
はい、
全く彼ら二人以外知らないってことありえるんですかね、友達、
うん、だから、ね、だいぶ嘘的にも無理はある気がしますけどね、
うん、
だって妹なんかね、ゾーイなんか気づいてたのかなって思いながら、うん、嘘って分かりながら、
うん、僕もそう思ってました
、彼とねの話合わせてるのかなと思ったら意外と信じてるのかなみたいなね。うん、
だって学校で二人の関係一応見てたり、
うんうんうん、
まあ、怒ってるシーンとかも見てたわけじゃないですか。さすがになんか気づくだろうとは思ったん
です
けど。
そうですね、
まあいやそれはもう映画的だから表現としてもいいんですけど、
うんうん、
実際ああいう感じだったらどうなんだろうなとはちょっと思いましたね。うん、まあそうですね。他に何かありますか。はい、
まあ、そうですね。
高校の時はどうでした、う
ん、僕ですか？
はい。
まあ、どうでしたって言うと。
いや、アラナのタイプなのか。
はいはい。
エヴァン・ハンセンタイプなのか。
ああ、僕はまあ、 あの、パッと見というか表面的に見れば、アラナのタイプでしたね。
お
ー。はい。
優等生って感じですか？
まあ、自分で言うのは、あれですけど。あの、なんでしょう。高校の時は やらなかったですけど、
はい。
あの、まあ、それこそ中学生の時は、何ですか、生徒会長みたいなのとかやった
り。会長だったんですか？
はい。
へえ、すげえ。
やったりとかしてましたけど。
へえ、うん。
高校は、まあ、普通に、なんでしょうね。いい子でしたね。先生受けがとてもいいタイプでしたね、僕は。
お、
今にして思えばつまんねえなってちょっと思うぐらいですけど。大人受けがいいというか。そういうタイプではありましたね。だから、こういう映画とか見るとですね。
はい。
自分は同級生にどういうふうに思われてたのかなとか考えたりはしますけどね。そんなこと考えずに生きてたんで、その頃は。
そっか。
だから、あんまりこういうティーネイジャーの映画を見てて、うん、自分が当てはまるキャラクターって、まずいないんですよ。
まあ、うん、もう主人公になりにくいですよね。
そうですね。
優等生の人が主人公ってあんまないですもんね。
うん、で逆にアラナみたいに優等生なんだけど、すごい悩みを抱えててとか、実は、うん、実はなんか病気だったりとか、いうこともないですし、僕は。だから、うん、あの、共感という意味ではね、あの、同じ境遇という意味ではあんまりないですかね。
そうか。
うん。
うん。
まさんいかがですか？
僕は、この中に出てこないです。
出てこないです。
この映画では出てこないです、はいは
い。だから、いや、
うん
うん、そうです。あの、例えば、霧島部活辞めるっていうとか、あるじゃないですか、はいはい、そういうね、はいはい、高校生描いた作品で。まあ、まあ、自分出てこないですよね。
出てこないです、出てこないです。うん、あれを見てる人間ですね。
ああ、なるほど。
なんかやってんな、みたいな。
なるほど。
なんか、例えば映画とか、
はい、
小説とか好きだけど、
うん、
映画も撮ってない前田くんですね、うん、僕。
そこまでじゃない。
はい、はい、はい。
だから、その、主人公にね、やっぱり、なる人って、まあ、特徴がやっぱりないとならないですもんね。
う
ん、
そうですね。う
ん、なるほど。
はい。
そんな二人で、お送りしております。
はい、
ますね。
はい。はい。じゃあ、こんなとこですかね。
はい。
はい。じゃあ今日はディア・エヴァン・ハンセンについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。